今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
ゆうさん、ぐきさん、こんばんは。今週もお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今週もですね、
はい、
まあちょっとスタジオにお伺いする、リモートでの、フィッシングトレインをお伝えしようかなと思ってますけれども、
はい、よろしくお願いします。
どうですか、朝夕はずいぶん冷えるようになりましたね。
寒いっすね、寒いですね。もう、
もうダウンがないと釣りもできませんね。
無理ですね。
どうですか最近、全然俺は釣り行けてないんですけど、皆さん釣りは行ってますか。
リュウキさん行ってましたよね。
僕はね、あの、行ってましたっていうか、ロケでした。あの、ちょっと今回、あの、まずね、あの、スーパースターとちょっと初コラボのロケをちょっとあの、釣りビジョンの、あの、媒体でちょっとやってきまして。
はい。
うんうんうんうん。
あの、皆さん多分、まあ、あの、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、
うんうん
うんうん。
プロ野球業界からですね、
うん、
うん。広島カープの。
はい。うん、
菊池涼介選手っていうのがいるんですけど、
はい、
その人にあの僕似てるってずいぶん前から言われていて、
そうですね、はい、
そのね、菊池くんと一緒にね、ロケを山口県でちょっとやってきて、ちょうど昨日帰ってきたんですよ。
すごいっすね、
それなんか面白そうですね。いつ放送なんですか。
うん、放送日はね、全然ね、僕の脳みその中に全然入ってないんで、全然わかんない、すいません。
どうですか、結構面白い、まあ、その時期的にはね、そのなかなか釣るのが簡単ではない時期ですけども、うんうんうん、結構苦戦しましたか。
苦戦してるんですけれども、
はい、
どっちが劇だかわからないっていう声が非常にこうそこも見ものかなと。
まあ、じゃあ楽しくできた感じですね。
基本楽しくできましたね。
ああ、もうこれ良かったです
ね。楽しみですね。
まあ、感謝感謝ですね。
すごい。
まあ、全然情勢も釣り行ってないの。
最近はもうバス行けてなくて、冬の名物品、ちょっとエリアトラウトに行ってますね。
はい、
もう昨日も行ってきたんですけど、そうですね、
うんうんうん、
まあ気持ちよく寒い中釣れるんで楽しいですよ。
お
ー、はい、
なるほど。
俺はちょっとそろそろ、はい、まあ、俺ね、この毎年この時期あんまり釣りに、まあ、正直行けないんですよ。結構まあその仕事的にも来年のこともそうだし、
はい、
まあそのまあ忘年会もね、週末は全部入ってますし、
うんうんうんうんうん、
的なところなんですけど、まあまあこういう状況なんでね、忘年会もなく、
はい、はい、
まあまあちょっとだんだん時間が取れ始めてきてるんで、ちょっと来週あたり俺ちょっと出撃したいなと思ってるんですけど、は
い、いいですね。
なるほどね。
うん、
でもなんかまあ、
いや、うずうずはしてるんですよ。うずうずはしてるんですけど、まあそのあんまりにもこう釣りに行ってないので、うん、どんな釣り展開にしようかなって言ったところを、まあ考え、自分なりに、まあ、こういう釣りで行きたいなと思ったら行こうかなと思うんですけど、まあ一日ラバージルとかずっと打ってんのもありかなと思って。
いや、楽しそうですね。楽しそうですね。いいですね。
シャローゲーム久々してみようかなとかね。
あ、いいですね。
いいと思います。
まあまあまあ、いろいろ今ちょっとそういうので、まあ来週には行けない、ちょっと今週はちょっと行けるか行けないかぐらいな感じなんで、まあちゃんとやることやってから行こうかなと思ってますけど。
なるほどですね。
まあ、そんなこんなで今週は何、結構釣りにはよく行ってる、釣りが大好きな方が多分ゲストなんじゃないですか。
間違いないですね。もう釣り吉じゃないですかね。
お
呼びしていいですか。
女性紹介よろしくお願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様です。霞ヶ浦のスーパーロコアングラー、ダイワプロスタッフの佐々木克也さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
どうもこんばんは。
はい、お願いします。
鈴くん、はい、久々のフィッシングトレインだと思ったら、リモートという、まあリモートは結構初じゃないですか、多分。
いや、初です。だからもう本当に脇汗がすごくて、もう緊張なのに。もう多分生で撮るよりもっと生で撮るのも緊張するんですけど、
はいはい、
さらにこう緊張感が増して、なんか、
はい、
機械が苦手なんでなんかやらかすんじゃないかなと思って。本当に話が止まらないですね。
大丈夫ですよ。その何かあった時に、まあ、トラブルがあったら、まあ、情勢もあのスタジオにいますんで
大丈夫です。
はい、
まあまあまあ全然情勢が、はい、フィッシングトレインはねそのまま
つなげますので
継続して、はい、切れても情勢だけは、継続してできると思いますので
切れないことを祈ります。
情勢だけが喋り続けるっていうねこっちにシフトしていきますから、
はい、まあまあ佐々木くん遊びに行くってまあまあいろんな話もあるでしょうけど佐々木くんどう最近釣りは行ってんの、はい
ちょっとまあ最近出れてなかったんですけど、うんうんうん、11月の終わりの方までは相当がっつり行ってましたね。
おー、
でもまああんまり釣れないよね。
いやもう本当に僕は引っ越してきて2年、まあ、10ヶ月とか2年半とかそんなもんなんですけど、ダン、うんうんうん、トツで今までで釣れないですね。
そうだよね、
はい、
なんかあとそのまあ、みんな口揃えてもちろんそのなんだ霞に通ってる人だったりとか、まあ、霞でやってる人はみんな口揃えてもちろん釣れないっていう、まあ、何をして釣れないって言ってるかっていうと、まあ、去年と比べてぐらいにしか言えることは多分ないと思うんだけど、なんかまあまあ非常に魚を触るコンスタントに魚を触るのが非常に難しくはなってきてるよね。
なってますね。本当に1日1本釣る、まあデコったりする日も正直たまにありますし、
うんうん、
その1日1本釣れるとしてもそれが本当に夕方のこう日没ギリギリの
最後の、
そういう瞬間しかチャンスがなかったりと思えば、なんかこう雨降ってローライトの日とかはなんかいきなり 3,4 本釣れたりとかそういうのもあったり、結構その安定感はないですよね。やっぱどうしよう
もなんかやっぱり、
はい、
天候に左右されるっていうか日村がすごいよね。
すごいですね。
まあ、特にそのベースが釣れなくなってるのに日村がすごいから、いい日に行った人は結構なんか釣ったりする人もいると思うんだけど。
なるほどなるほど、
そういうことですね。
で、あんまりやっぱりね近しいところのフィールドがビッグフィールドだから、それが分かりすぎちゃうと今度なんかなんつうんだろう、分かった感じになるのもなんかあれだから、
はい、
そのあ今日は釣れそうだなとかそんなのは多分分かるようになると思うんだけど、
はい、
う
ん
う
んうん、
今日が釣れそうだなって言ってもなんか違う日もあるしね。
ありますね。
あれなんか何が違うんだろうこの間とみたいなね。
そうなんですよね。本当にこうもう自分がやってることが正しいのか間違ってるのかすらわからない日も結構あったりするんで。
いやいやいや、そうですよ。これはね、佐々木くんだけじゃなくて多分まあ俺もね、霞ヶ浦は一応本部なんで、
はい、
まあ痛感してますんでね。まあコンスタントにとにかく1日2つ、例えば2日やって2日で4本、
はい、
その 2-2 でも 3-1 でもいいんだけど、はい、2日コンスタントに4つ釣るっていうのは非常に多分難しいと思う。
難しいですね。
ただその2本例えば出ればもしかすると次の日2本出るとかそういうんじゃないからね今ね、
はい、
だからなんか当てづらくはなってるよね。
なってますね。そのやっぱり爆発力もないし、
うん、
その単発1本拾ってもそれがなんか全く、じゃあその次釣り行った時に再現性があるかっていうとなかった。
そうなんだよね、
はい、なるほど。
だからやっぱ釣りだからさ、はい、まあ、釣れないことが分かれば釣ることも分かれるんだけど、
はい、
うん、釣れないことが分かんないから釣れ分かんないよね。だから
打破策が、
逆にやっぱりなんか釣れない分なんかやっぱりこう燃えてくるものがあるというか、やっぱ釣れない時より釣れない時の方が僕釣りしたくなるんですよ。
あ、まあね、
はいはいはいはいはい、
それはそれで面白いんだけどね。
はい、
だけど多分佐々木くんそうやって言ってるけど、
はい、
その燃えてきて行っても帰ってこない日が多いから多分さっきみたいな言い方したんでしょ。だから
そうです、はい、なるほど。
本来燃えたら結構なんつうの釣ってこういい感じで、やっぱり俺いい感じで釣りできたって言いたいところだけど、それそこまでやっても釣れないからあれみたいな。
そうなんですね。なんかこうすごい釣れた日があったとしても、
うんうん、
その次のタイミングで釣れないことが多いから、その確信を持って言えないんですよね。
そう
なん
です
ね。その日良かっただけじゃんってやっぱ自分もそう思っちゃうんですよね、やっぱやってて、
うんうん、
なるほどね、
うん
うん。
ただこれアングラーだから言っても修正して、はい、まあ劇にしても俺にしてもそうだと思うけど、まあ情勢もね、うんうん、釣りやるから分かると思うんだけど、
はい、
言っても修正するわけじゃん。
うんうんうんうん。
でその悪ければ、
うんうん、
で良ければいい部分は生かすしさ、
そうですね、
うん、
でそれがなんかこうぐちゃぐちゃになっちゃうからおかしくなっちゃうだけで、
うんうんうん、
で多分なんか、うん、今年はそういう年な感じはしたな。なんかやっぱりなんかあんまりこう分かろうとするからおかしくなるのかなっていう俺は年かなとは思ってたから、
あ、
うん、 で今まではその狙って釣れてたわけだから、でもそれが狙って釣れなくなったってことはなんかこう分かろうとしちゃいけない年なのかなと思って、
はあはあはあはあ、そういうことですね。
まあそういう年って多分あると思うんだよ、
うん、
どこでも、
うん、
そうだね、
だからまあ来年で多分この感じだったら、あこれが現状の霞ヶ浦ですって自分たちも納得するからさ、
そうだよね、
そうで、ね、来年違えばあの年はやっぱ釣れなかったっていう年になるだろうし、
うんうん、
多分ね今年はねマジ分かんねえよ本当に霞に関しては全然、うん、だから分かろうとすると余計なんかあの
空回り
おかしく空回りする年かなと俺はそういう認識でいる、
うんうん、僕もなんかやっぱりあれだよね、あここで一曲
まさかの
早くね、
ここで一曲いっときましょう
よ、いっときましょうか、早くね、はい、ではですね今週の一曲です、ワンオクロックで君次第列車。
まあ、今週はですねリモートでお送りしているフィッシングトレインですが、まあまあ、リモートということあって、まあ、随分、15分も早く1曲いっちゃいましたけど、何劇は何を落としたの、その曲の前は、
曲の前、
うん、
何を落としたか忘れちゃった。
あ、まあ、霞ヶ浦があの今年はなんかあんまりこう突き詰める年じゃないよねっていう話で、
そうだそうだ、それで終わった
ん
だ。で俺ちょっと気になってたのは、
はい、
なんかやっぱ去年と比べて、
うん、
今年のまあ霞とか北浦とかもそうだけど、
はい、
なんか10月とか11月とかのねちょっと水温が、
はい、
10月はなんかものすごくこう水温の上げ下げがこう結構激しくて、こう11月に入った時になんか例年よりねなんか高い気がしたの、
まあ高かったよ、10月も高かったよ、
その辺どう思う、
いや間違いなく高11月に入ってからの方がやっぱ今年水温高いなって感じる機会多くて、
うん、
でもね、にもかかわらず水位は低いんですよ今年やっぱり、
うん、
あ
なんか結構良くないなと僕思ってましたね、
ほうほうほう、
まあまああの悪条件はシャローに揃ってるよね、悪条件がシャローに、
はい、そうなんですよ、
あと水も悪いしシャローが、
言うとさ勝也はまあそっちメインでやってるじゃん、
はい、
なんかこう今年は特にまあ本当に魚釣りづらかったと思うんだけど、なんかその釣りづらい中なんか意識してた点とかってなんかあるの、ゆうとか勝也は。
まあ俺はあんまりないな、なんか釣りづらいから、その釣れないっていう感覚は全然ないんだけど、その、まあ、釣りづらい中にもなんか答えもあるかなとは思ってもちろん釣りするんだけど、なんかまあやっぱ全体的に水位が低いし、まあそれ近年言えることだけど霞ヶ浦は、でなんか条件が例えば水温が思いっきり落ちてるのに水位が下がるとかさ、そういうタイミングになっちゃうとそれもう釣りづらいじゃん、もう結局、
まあそうだよね、
そうで、そういうタイミングも多いよね、なんか、
なるほどね、
すぐ水抜いちゃうしさ、
そうっすよね、
でまあ今年はね、まあそのあんまり台風いっぱい来てもその水害が起きるからよろしくないんだけど、まあ、特に秋の水の動きっていうのはほぼないわけだからさ、
なるほど、
で本来そのなんつうの川だったり、まあ、霞ぐらい大きなところだとあんまりなかなかターンオーバーチックなことっていうのは起きないんだけど、どうしてもやっぱりそのねなんつうの妙義水路みたいなああいうところでも水の動きがなさすぎてさ、水が悪くなっちゃうし、ただ急に流せばいきなり明日綺麗な水が入り込んでてまた良くなったりとか、もうその俺たちのデータじゃ計り知れないっつうかさ、
なるほどね、
なんかそうどう佐々木くんとかもなんか俺は今なんかそんな感じだったけど、
まあ今そのデータじゃ計り知れないっていう話があったと思うんですけど、僕も本当にその、まあ、明らかにシビアになってからすごい意識したのは思い出フィッシングをしないってことはすごい意識してましたね、過去はどうだったからこの時期はここがいいとかもうそういうのはもう全部考えを捨てて、もう本当にその日じゃあ今どうなんだっていうのを考えてやるようになったおかげで、まあそれでいい日もあれば良くない日ももちろんあったんですけど、自分の引き出しはものすごく増えました、このシビアになってから、そういう意味ではそのアングラーとしてのちょっと進歩はあったかなとは思いますし、逆に かすみの知らない一面もすごい見れたんで、
なるほどね。
なんかすごい、まあ、釣れないことも結構自分にとっては良かったかなって思いました、
ね、なるほど。
はい、やっぱ新しいメニューを探してやってやると、その新しい釣り方も考えるじゃないですか、同時に、そうするとやっぱ同時に引き出しも増えてくるんで、その思い出フィッシングをしないっていうのを一番意識してましたね。
なるほどね。
はい、
まあ思い出フィッシングはね、まあまああんまり、うん、思い出フィッシングはまあまあ俺基本的に思い出フィッシングほとんどやんねえから、あんまりわかんないけど、なんか結局やっぱ人間の考えてるレベルにで自然に落ち着いてないのかなとは思ってる今。特にそのビッグフィールドだから野池とかでもと全然違うし、まあ、やってるエリアに魚がいないかもしれないわけだし、
そうだね、
野池とかでやってるところにもう魚がいるわけで、いないかもしれないっていうところで、なんつうの言うと、やっぱりなんか今までの、まあ、データっていうか、そのなんつうの培ってきたものを一回フラットにするった方が多分いいかなっていうところは多分佐々木君と似てんじゃないの、やっぱりその今までやったことと違うやるとか。
なるほどね。
だ別にその今更俺その今全然データとか取ってないから、もうその行ったとこ勝負みたいなところもあるけど、その知らないところもないしさ、だけどやっぱりその今までの経験値じゃちょっと俺の今までの経験値じゃ追っつかなくかなっていう感じはあるよね。
なるほどね。
もっと細かく考えないと釣れなくなってきてるなっていう、まあ、感じは。まあそんな釣りの話をばっかりしてるけどもさ、
そうですよね。
佐々木くんは台湾のリールの話をさっきしたいって打ち合わせの時言ってたけども、そんな話はもういいんだけどっていう話になっちゃってるんだけど、まあ台湾で、リールの話っていうのは何、最近だと、
ちょうど12月、まあ、もう12月に出てくるリールが2台ありまして、アルバス SVTW と、まあ、ジリオンですかね、その両方とも新型なんですけど、まあ、ちょっとこれがまあすごく、まあ、両方ともそのすごい使い込んだんですけど、まあ、非常に良くてですね、僕はあんまりその露骨な宣伝ってしないタイプなんですけど、それを差し引いてもなんかいいなということで、今回ご紹介したいなと思いまして、
ちなみにそのアルファスとジリオン、
はい、
今手に持ってるのはアルファスです。
これアルファスです、はい、
まあすごいね、だんだん時間もなくなってきて、ざっくり何を普段使ってて、
はい、
まあ、どういうところがいいのか、
そうですね、もう具体的にどういうところがいいのかっていうと、軽いところから重いものまで全部いけるっていうところで、その軽いとこがいけるって台湾の理由でよくあると思うんですけど、そのすごい低いんですよ、このアルファスの SVTW は。本当にこの 3.5g のスムラ割にちょっとちっちゃいポークとかつけたようなやつも余裕で投げれる、投げれるんじゃなくて投げやすいっていう感じですかね、言い方としては。でなんかそれもやれて、そのジグだったりとか、そのガストエバー 110S とかも、まあ、16点何グラムとかありますけど、それぐらいのウェイトまでいける、その投げるだけで使いやすいっていう、その幅の広さが本当このアルファスの、新しいアルファスの魅力かなと思いますね。
なんかさ、まあ俺もそんなベイトフィネスとか全然やらないんだけど、まあ、シャットプラグとか投げるとき、まあ、ベイトフィネスのスプールを入れたりとかもちろんしてて、なんか俺のイメージだと、そういう、 こう下のものと上のものって、上のもの投げるとさ、まあ言っても軽いし、スプール圏もその浅いしっていうんで、すごい回転しちゃって、なんかどっちかっていうと使いづらい、まあまあイメージが強いんだけど、そういうこともないんだね。
そうですね、まあ多少そのなんていうんですかね、その軽いもの投げた後にその重いもの投げると、1投目とか多少そのスプールが出やすいなっていうのはやっぱあると思うんですけど、その2投目からは十分に修正できるぐらいっていう感じですかね。
なるほどなるほど。
まあじゃあなんか1台でなんかいろいろやろうと思ったら非常にいいんじゃないのという。
そうですね、だからその1台何がいろいろやりたいけど何がいいっていう人にはもうドンピシャかなっていう感じですね。本当
でスプール系も結構浅くも深くもないから、
はい、
まあラインも10ポンドぐらいとか、まあ言ったら12ポンドぐらいまでいけるみたいな。
12ポンドもうちょっとや、14ポンドとかもいけますね。
14ポンドちなみに佐々木くん、はい、何メーターぐらい負けるの。
僕これ一応、まあ、スペック上は80メートルぐらいまで負けるんですけど。
あ、そんな負けんだ。
はい、で僕はその実際マイナス10メートルぐらいで巻いてますね。そのフルキャパでは僕はあんま SV スプールの場合巻かないんですけど、
うんうんうん、
これで マイナス10メートル、キャパ、フルキャパからマイナス10メートルぐらいが一番力が出るなと思いますね。
なるほどね、
はい、逆にもっと少なく40メートルぐらいとかで待てばもっとそのベイトフィニスよりにもできるしっていう。
なるほどね、
はい、
なるほどね、
はい。
まあじゃあ結構アルファスのその SVTW システムだっけ、
そうで、アルファスの SVTW です、はい、
うん、は結構なんかまあまあ幅広い感じでおすすめっていうことだね。
そうですね、
なるほどなるほど。
ちなみにもう一個あったジリオンに関しては、
はい、ジリオンもその逆に今度はこっちはちょっと重めの方ですかね、個人的にはもう8分の3以上ですかね、一番なりやすいのは。なんかこのブレーキシステムがそのアルファスとかとは違ってなんか SV ブーストっていうのがついてるんですよ、うん、SV ブーストっていうブレーキシステムがついてて、まあ、2段階ブレーキシステムみたいな口で言うとそんな感じなんですけど、今までの SV のリールって後半結構失速感がすごいあったんですよ、それがなくなったリールって感じですかね、後半も伸び、で SV ってもともと霞みたいなこの風強いところでバックラッシュしないのが魅力だったんですけど、その安定感もバックラッシュしなさも持ち合わせながらなおかつ飛ぶっていうのがすごいいいなと思いますね。はい、
ちなみにジュリオンはさ、そのリールの自重はどれぐらいあるんですか？
これ 175g ですね。
あ、
前のジュリオンより 20g ぐらい多分軽いはず。
そうですね、だいぶ軽くなりましたよね。
はい、
でそれは何使ってるの、佐々木君はメインで？
僕はもうこれジグとかに使いますね、ジグとあとはあのビッグベイとかですね。
あ、そっちも行っちゃうんだ、そっちも行けちゃう、
はい、それも行けますね。たまに香港とかで落ちじゃないと出ない時もあるんで、羽もトップとかやってて、そういうのも落ちまで飛ばせるんで、結構だから本当に風が強くても無風でもすごい力を発揮しやすいって感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
まあじゃあまあ本当になんかでも今の話を2つの話をさ、アルファスとジリオン聞いてるとさ、
はい、
まあ、ベイトで、まあ、おかっぱりとかであったら特に2本とかで持ってったりするんだったら、
はい、
もうそれとそのリールがあればまあ十分な感じだよね、なんかね、聞いて
る
とね。
この2台あるとほぼほぼ全ての釣りができるんじゃないかな。
できちゃいますよね、
上から下までできそうだよね。
確かに、はい、
ちなみにギア比っていうのは両方とも高めなの、設定は？
まあ設定はの3ラインナップ 5.5 とかから、まあ、5.5 から上は 8.5 とかまでありますね。
あ、
はい、
じゃあまあまあ用途に合わせて結構、
はい、
そのなんつうの、まあ俺ハイギアがいいなと思えばハイギア選べばいいし、
はい、
まあ俺ちょっとこれ多分履き物しかあんねえなと思ったらもうローギアでやればいいし、
そうですね、
でその両方とも、はい、アルファスもジリオンも両方ともあるんだ。
ジリオンの方が 5.5 から 8.5 まであって、アルファスの方は7.1 と 8.1 しかないんですよ。
はい、なるほどね。
だからアルファスもちょっとスプルキーちっちゃいんで、まあ、ハイ32なんで巻き取りが少ないなって人はちょっと 8.1 とかハイギアメにした方がいいかもしれないですね。
なるほどなるほど、
なるほどですね、
はい、
それが12月に出た。
そう、12月に出ます。まだ出てない
です。これからですね。
これからなんですね。
そうです、中旬から下旬ぐらいに出るかなと思うんですけど、
ちなみにジョースでキャスティングにはいつ入るの、それ？
中旬から下旬に一応もうダイワさんが発売と同時にうちにはもうバチッと入ってきますんで、すごいお客様からの注目をもう浴びてますね。
なるほど、
すごいです。
じゃあぜひ皆さんの気になる方、キャスティングとかね、
そうですね、ぜひ
チェックしてくれれば、
ぜひキャスティングをお願いします、
はい、
でそんなこんなで時間が結構ないというところだけど、はい、まあまあ、はい、佐々木くんあんまり、まあ、釣りの話もいっぱいでき、まあしたかな、随分したかもしれないし、はい、まあなんかリールの話もしたけど、まあちょっとね、はい、物足んないだろうし、来週も、
いや本当ですよ、足りないですね、
来週もリモートになると思いますけども、
はい、
うん、
まあ、リモートでちょっとまたゲストにお越しいただいて、
はい、ぜひお願いします。
ぜひお願いします。
ジョーさん、何かあります？
はい、キャスティングからのお知らせです。12月14日からですね、レジットデザインとキャスティングのスペシャル限定企画ということで、期間内に、ワイルドサイドまたはスクワードをご購入のお方にですね、非売品キャップをプレゼントしております。詳しくはホームページをご覧ください。もう1点です、 12月のですね3日から1月11日まで、開催いたします冬の超大祭年末年始大セールということですね。こちらも大セールを行っておりますので詳しくはホームページをご覧くださいませ。以上でございます。
はい
はい、
おーい、
ということでね、お忙しい中、佐々木克也君今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ザイナース、この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ、
エンジョイ
フィッシング、
エンジョイエンジョイフィッシング。
まあリモートでお届け
4649